はいどうも心川美です。
東電です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
昨今生成 AI 盛り上がってるんですけど、気になるニュースをやってたのでちょっと話してみたいんですが、学校 AI の利用が限定的にっていうことで文科省が指針案を出してて、その指針案の内容がですね、なかなか言いたいことはわかるけど実効性どうするんだ的な指針になってて、少し話したいなと思ってます。でその指針案のポイントとして言われているのが、まあ様々なリスクがあるんで限定的に使ってくださいと。でコンテンツ、まあ宿題とか作成される際には AI を使わないように指導しましょうとか、まあ、コンクールとかに出すのコンテンツも意識して使わないようにしましょうとか、あとは著作権侵害を気にしてくださいねっていうのが指針として出されてるんですけど、まあ学校の先生がそこまで見れるとは到底思えないので、この指針をどう受け止めればいいのかが難しすぎるんですけどというふうに思いつつ、まあ一方でじゃあその AI を使ったコンテンツばっかりが、まあ、コンクールに出てもまあ、しょうもないなっていうのも若干なくはないので、どうあるべきかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ってます。
そうですね、まあいろいろな方面から見方があるとは思いますけれど、まあまず先生がこれをやりきるっていうのはかなり難しいっていうのはその通りですね、はい、と思うので、なんか真面目に受け取ると大変だろうなという感じなんですけど、
はいはい、
まあ言ってることは至極もっともだと思うんで、ここでのまあ解決策はなんかこう外部というか先生も AI 使えばいいんじゃないのって
はいはい、はい、
AI 検出 AI を使えばいいんじゃないのっていうのがちょっと思っているところですと、はい、でまあコンクールとかで AI のようなものが出てくるのっていうのはもはやどうしようもないと思うので、そこに関しては、コンクールの審査員側がなれるしかないかなっていう気がしています。あと AI は何でも出せるわけじゃなくて、まあ何でも出せるといえば何でも出せるんですけど、なんて言うんだろう、適当に使った AI って AI 臭いものが出てくるっていうのがなんかもう分かってきてるので、現状だと。
そうですね、
あの目の肥えた人が見れば AI 臭いから却下ってなると思いますという段階、そういう AI 臭いものは却下というノリになるという流行りになるだけじゃないでしょうかというところで、私はそこはあまり信用、不安はありませんねというところですね。はい、
まあ、昔から評価されてた独創性みたいなポイントの点で AI からベースに作ったものは点数が極端に下がるから、まあ結果的に現れてこないんじゃねっていう。
まあそうですね、まああの過渡的には結構現れるとは思うんですけど、長期的にはまあしぼむかなという認識です。
なるほどね、なるほど。まあその辺はあれか、まあ今までもその先行した技術をどこまで使える子供かどうかでだいぶ出てきてたものが違うから、まあ、そういう差だといえばそうでしょうっていう、
という感じでしょうし、今でも例えばその宿題とかでも Wiki 使ったら Wiki 使ったって多分バレてて、なんでかっていうと Wiki の文章臭いからそこから他の資料を使ってた方便で調べてなんか独自性があるものをかけてたら、それはもうその人の、結果になるでしょうし、やっぱりそこら辺見りゃ分かると思うのでっていうところですかね。
だからどちらかというと実効性を高めるんだったら、そういうコンクールとか受け入れる側のその審査能力を向上させる必要があるねってことで、先生にやっぱりジャッジしてそこで棄却させるのって結構難しいと思うから、そのどっちかというと夏休みの宿題とかも数さばいていかないといけないので、一件一件そんな指導してられないというか、という現実もあるんで、
まあそうですね、ただまあ、作っちゃったものはなので先生が通しちゃうと学校として出したことになっちゃうので、ここの学校指導指針案のポイントに記載されているように、まあ生徒にはまず、その AI の成果物をそのままコンクールとかに出すことは、コンクールの、まあ、 リージョンにもよるとは思いますけど、不正行為に当たるということを指導してもらう必要はあるとは思いますけどね。なんで、
うん
うん、その方針というか前提として、児童に言っておく、児童生徒に言っておくというのはまあ先生の仕事かなと思いますけど、それ以降はまあ、
うん、
児童に任せるのが限界なんじゃないかなと思いますね。はい、
はいはいはい。まあそうね。まあそういう意味だと今までも家の人に書いてもらわないようにしましょうとか、うん、指導レベルでは言ってたから、まあそれと同等のことだけ言って、まあそれ以上はっていう感じかな。
そうですね。はい。そんな感じだと思ってます。
うん。うん、なるほどね。目に。まあ、言わんでも結論は一致してるような気がしますけど、
はい、
このチャット GPT を使うことでその教育メリットとかデメリットとかってどう思ってます？
ん？教育メリットで、どのレベルでチャット GPT を使うことを想定してますか？
日常的にかな。
はい。
例えば、算数の問題を解くのに、まあ、電卓を使ったりそろばんを使ったりっていうのから、まあ、だんだん来て今チャット GPT を使って問題を解くみたいな、はい、そういう世界に変わっていってるわけですけど、そこについてもやっぱり今は電卓を使うなとかいうことで基礎力を身につけようとさせてますけど、その方針のままチャット GPT もまあ便利すぎるツールなので、便利じゃないことを理解した上、便利じゃない状態で勉強した上で便利ツールを使えるようにするっていうステップアップを踏むべきなのか、もうチャット GPT がその電卓とかと比べても飛躍的にできすぎるので、そのステップを追っかけててもキリがないという諦めもはなくはないと思うんですけど、
その話で言うと、ポストチャット GPT が出てきた時にさらに困ることになるので、後者の話は考えても仕方がないかなと、
まあ、それ
は思いますね。
確かに。は
い、で、なんでボーダーをどこに引くかっていう話であるんですけども、うん、そもそもの、うん、学校教育は基礎を学ぶだと私は解釈しているので、うん、基礎っていうのはその成り立ち、
うん、
を、理解することが大事なのではないかと思っているので、そういう意味では、うん、教育の場ではあえて使わないようにしているという解釈だと私は認識してるので、その方向性でいくならば、チャット GPT だろうと電卓だろうと使わずに一回は筆算してみましょうというのが大切かなと思いますけど、
なるほどね。
はい、
そうですね。なのでまあ教育に AI はすごく役立つというのはあるけれども、あくまでそれは学校以外のところの教育現場で活用されるべきものであって、まあ、学校はおっしゃる通り基礎を身につける場所という位置づけというかスタンスをあまりぶらしてもしょうがないかなって感じですかね。
まあそうですね。特に小学校とかはという話ですね。まあ大学レベルまで行くとちょっと話が変わってきますけど、うん、はい、
はいはいはい、そうですよね。塾もね、学校とは違ってかなり先行したことを教えたりとかいろいろやってるわけですから、その、基礎とは関係なくもっと効率的に解けるようにする工夫とかいろいろ教えてるわけですけど、まあああいうものが学校外では許されてるんであれば、チャット GPT の登場シーンもそっちなんでしょうね。
まあそうですね。そのツールとして何でしょう、小学校の段階で生産性云々は言うのはちょっと夢がないですけど、
いやでも夢ないくらい小学生みんな塾通ってるじゃないですか、
うん、そう。まあ塾は何というんですかね、ある意味選択制なので、はい、塾で、その塾の受講者に最適化された勉強方法を教えるっていうのはすごく価値のあることだと思うので、うん、そこでチャット GPT が有効な人であれば、それはいいと思います、
うん、はいはいはい、なるほどね。
はい
はい、大体理解できました。ありがとうございます、
はい、
という枕を踏まえて、また今日も AI ばっかりなんでこの後の話いきたいと思います。
はい、
はい、1本目、 未知のポッドキャストの敷居が下がるかも、 AI で持ち起こししてくれるサービスリッスン登場ということで、インターネットウォッチの記事です。ハテナ創業者の近藤さんが、起こしたサービスだそうです。オープン AI の自動文字起こし AI ウィスパーを用いてアップロードしたポッドキャストの内容をテキスト化して共有できるサービスリッスンが6月21日正式に提供された。ポッドキャストを再生するとそれに同期してテキストがスクロール&該当箇所がハイライトされて表示されていくため、耳だけでなく目でも内容を追いかけられる。逆にテキストを読んで気になった部分を再生するという使い方も可能だ。1行ごとにリンクが発行されるため、ポッドキャストの中の面白かった箇所がピンポイントで共有できる。ポッドキャスターとリスナーをつなぐコミュニケーションサービスとして、ポッドキャストの新しい体験を提供するという同サービス。運営するのは株式会社 OND らによるプロジェクトチームだ。同社の代表取締役社長であり、ハテナ創業者としても知られる近藤氏に、リスンを開発した経緯を狙いサービスの思いを聞いたということで、中のその、会話についてはもう割愛するので、また気になる人は読んどいてほしいんですけれども、私たちのこのポッドキャストも独自に、ウィスパーによるテキスト化っていうのをやって投稿はしている状態ですと。でそれが明確にサービス化されましたよという紹介ですね。でまあそういう意味だと、まあ、こういうことになってくるだろうなっていうのを見越して私たちはやってたりしたので、まあ、そういう意味で規定路線といえば規定路線なんですけれども、ポイントとして、すごいところがですね、リアルタイム性のところですね。あの実際の音声データと出力されたテキストの紐付けっていうのが、やっぱりそのタイムスタンプを合わせ込んだりとかリンクをつなげたりっていうところの仕掛けっていうのが、まあ、技術的にはできるんだろうなと思いつつ結構めんどくさいので、まあ、それができる、まあ、タフなサービスを作れるのはさすがだなという感じですかね。
はい、そうですね。いいですね。これ登録してみたいな。はい、言った通り、うちの、まあ、このデータも、廊下でウィスパーに食わせて、ポッドキャストのデータとして GitHub にはアップされてるんですけども、いまいちその活用できてなかったっていうのが、まあ、正直なところではあったんで、そういう意味でこういうまとまったサービスによって、やっぱウィスパーの強みである認識率の高さ と、そのタイムスタンプの活用、というのがちゃんとできているというところで、すごく何て言うんでしょうね、作ってる側からすると、とても良いものだなという感じですね。はい、
そうですね。でテキスト化されることで何が良くなるのかっていうのを改めて共有しておくと、検索性ですよね。その音声データっていうのは残念ながらテキスト検索に対応してないことが多くて、あるポッドキャストの中で気になる話題が含まれているかもしれないけれども、まあ、タイトルからそれが伺えない以上は、まあ、聞かないということがほとんどだし、まあ、その話題があるということまで分かっても何分何秒からその話題をしているのか、でその話題がいつ終わるのかっていうのが分からなければ、まあ、聞きにもいかないと。まあ、それがね、仮に1時間後の 10分とか5分だけですとか言われるとなかなかしんどいので、まあ、聞かないっていうことが多いんですけれども、まあ、こういったサービスが出てくるとそういった検索性に紐づいて、このポッドキャストちょっと聞いてみようかっていう動線が新たに生まれうるっていうところですね。
まさにそこだと思ってまして、まあ、具体例で言うとその YouTube のショートとか、まあ、ああいう15秒ぐらいの、動画っていうのがやっぱり再生数としてかなり、インパクトのある時代になってきている中で、ポッドキャスト1時間長すぎるんですよね。マジで長すぎる、10秒だけ言ってることが聞きたいっていう状況で、どこにあるか分かんないので、まあ、YouTube でもやっぱり切り抜き動画みたいなのになったりしますし、そういう状況がポッドキャストでできうることになってきているというのはかなりかなりありがたいなというところ。もう一つは、それこそ、これを AI に食わせる、テキストベースなので、これを AI に食わせて、それこそチャット GPT が、ここになんかそういう話をしているこの会社のこの人とこの人がいましたよみたいな情報源になりうるというのは、ポッドキャストの音声データという、まあ 何でしょう、加工しにくいデータ、
うんうん
うん、を使いやすくしているというところでかなり、うん、インパクトがあって嬉しいなという感じですね。はい、
そうですね。今のコメントを聞いてて2つほど思ったことがあって、1つは今後この文字起こしのデータをドラッグしてこの文章からこの文章みたいな感じで、選択したらその部分だけを音声切り出ししたショートポッドキャストをその場で聞けるっていうサービスに変わっていきそうだなと思いました。
うん、まあ確かにそれありですね。あのだらだらこうやってくっちゃべってるのの、うん、要約を出してくれるみたいなね。はい、
あ、そうそうそうそう、
うん、とてもいいですね。
あとは今おっしゃった面白いところがそのパーソナリティと話したことの紐付けみたいなところができてくるともう少しメタバースっぽくなるなと思ってて、そのポッドキャストで話してる内容はすごくその人の持ってるスキルだったり関心興味が露出してる発露してる状態だと思ってるので、このポッドキャストのテキストをベースにこの人の属性はこんなんですっていう逆ひも付けができるとその人の名刺情報というかその人のメタ情報のデータ源としてすごく有用なのかなって気がしたので、そこのメタ情報変換化をまた AI とかでできると良いなと思いました。
確かに、あ、いいですね。タグ付けみたいな感じですよね、うん
うんうん、
自動的に設定されたりすると面白いかもしれない。
そうですね、
うん、
もう私たちの中では例えばロボットだったり宇宙だったり、まあ、特に日本の宇宙事業とかに関心が高いよねとか、うん、まあある程度なんとなくそういうタグ付けを自分たちの中に持ってますけど第三者にはやっぱり分かんないので、うん、そういうタグ付けをちゃんとつけてあげるっていうのがいいなと思いましたね。
うん、いや、いいですね。ちょっと後で登録しましょう、これ。
そうですね、はい、これをすいません、私もまだ
今
サービスの使い方は分かってないんですけど、うん、
は
い、
ログインして、突っ込む感じで生成されるっぽい。
おお、じゃあリカログアカウントでちょっと登録してみましょうか、うん、
はい、
はい、というのが1点目です。
はい、
はい、次いきます。2点目、マイクロソフト軽量かつ高性能な大規模言語モデル Phi-1 を発表ということで ASCII の記事です。マイクロソフトリサーチの AI 研究チームは6月20日わずか13億パラメーターと従来のものよりもサイズが小さいにもかかわらず GPT-3.5 を上回る成績を収めたトランスフォーマーベースの大規模言語モデル Phi-1 を発表した。このモデルは間もなくハギングフェイスで公開される予定だという、テキストブック Are All You Need と題された研究論文によるとこのモデルは8台の A100 NVIDIA の高性能 GPU でわずか4日間かけて訓練されインターネット上から取得した60億のトークンの教科書品質データセットと GPT-3.5 で生成した10億トークンの微調整用練習問題データセットが使用された。サイズが小さいにもかかわらず Phi-1 は LLM の性能を測定するためのベンチマークヒューマンイーバルで 50.6% MBBP で 55.5% を達成した。この数値は無料版のチャット GPT の心臓部である GPT-3.5 のヒューマンイーバル 47% を上回っている。また Phi-1 と同種語で訓練された3億5000万パラメータの Phi-1 スモールモデルもヒューマンイーバルで 45% を達成している。トランスフォーマーアーキテクチャの発見以降大規模ニューラルネットワークを訓練する技術は驚異的な進歩を遂げてきたがその仕組みにはまだまだブラックボックスとなっている部分が多い。計算量またはネットワークサイズを極端に大きくすると性能が優位に向上するスケーリング法則と呼ばれる現象もその一つだ。この法則のもと大規模言語モデルの大型化が進んできたわけだが大型化したモデルを訓練するには莫大なコンピュータリソースが必要となるため予算の潤沢でないスタートアップの参入が難しいという弊害がある。そこで考えられたのがモデルのサイズを大きくする代わりにデータの質を向上させることでモデルのパフォーマンスを向上させるというアプローチだ。 例えばデータクリーニングはデータセットの作成の重要な部分であり、データセットが多少小さくなったり、データに対して多くのパスができるようになったりと副次的な利点もある。 Phi-1 はインターネット上から取得した教科書品質のデータセットと GPT-3.5 で生成した微調整用練習問題データセットを使用することでデータの質を向上させ、モデルのパフォーマンスを向上することに成功したということで、以前クラウド上にこういう大規模言語モデルを展開していくと、なかなかCO2 の排出量とか膨れ上がって、活発化すればするほどSDGs 的に課題が生まれてくるっていうような話もちらっとしてたかなと思うんですけど、まあ、そういったものに対抗して、小規模な、PC リソースで動くかつ高性能な言語モデルが登場してきましたよというニュースで、それをオープン AI を買収したマイクロソフトの中から出てきているっていうのがちょっと面白いところですね。で、ただ今言った話が単純にすごいいいじゃん、じゃあこっち使えばいいじゃんっていう話にならないところとして、ポイントとなるのが、データセットの元の情報がその教科書品質のデータセットと言っているもので、すごく絞り込んだデータ、まあ、これは角度高いだろうというデータに絞り込んでるので、ある意味、端々に届いた回答みたいなのが難しくなっている、その自由度の高い回答っていうのが難しくなっている可能性があるっていうところと、データセットの一つとして GPT-3.5 で生成した情報を用いているので、ベンチマークか、そもそも、GPT とか、まあ、そういったものにを評価するためのベンチマークになっているので、なんでしょうね、自己生産的にやってるからより AI 的には正しくなってるというような数値の見せかけが起きていて、体験として良くなってるかどうかがわからないっていうところがあるので、そこら辺は注意して見ないといけないかなと思ってます。はい
はい、あ、なるほどねという感じですけども、うん、まあまあさに言った通りだなというところがあって、ほんまに使えるかどうかはわからんけども、まあでも多分そんなに品質が落ちてるかっていうのが人間にはわからない可能性もあって、
そう、ね、
まあそうであれば、モデルのパラメータ数が2桁落ちているので、計算能力もそんなにいらないだろうと、展開する領域も少ないので、とすると、あれですよね、マイクロソフトとしてチャット GPT よりも優位性がありますよ、これ使ってくださいとお出しするという意味では、お出しするときの価値をアピールしやすい、100分の1ですよと、調教しやすいですよ、訓練しやすいですよと、いうところで、まあとてもマイクロソフト側からしたら分かりやすいものが出てきたのかなというところですね、はい。で、懸念点は最初も言いましたけど、やっぱりその通りで、まあ人間が使ったときにちょっと違和感がある可能性があるのと、そもそもチャット GPT が教えた子供になるので、なんと言
うん
ですかね、なんて言うんだ、人間が使っているレベルというか、なんかこう変な進化が起こってないかみたいなところがちょっと怖いところですね、という認識です。はい、
そうですね、以前 AI 同士に会話させるっていう実験的な試みがあって、ボブとアリスだったかなが会話してるみたいなのがあったんですけど、それの終着点っていうのが、ボブとアリスの中で新たな言語を生み出して、単語の長さ AA ばっかり言うとか、そんな感じで人間には理解できない言葉で喋り始めたっていう結果が得られてますと。で、まあそれは、まあ、その時の AI がそのレベルだったっていうのはもちろんなんですけれども、まあ AI 同士の学習っていうのが人間から離れれば離れるほど 私たちにとっては逆に価値のない AI になってしまいかねないっていうリスクがはらんでるので、まあ、その辺がちょっと気になってるっていうくらいですね。
そうですね、まあ、うん、そこら辺もでも今考えると人間がやっと追いついてきたというか今の人間チャット GTP のトークン数を気にしてなんか圧縮してるじゃないですか
そうですね、う
ん、同じことやってるな今から考えるとという感じが非常に面白いんですけども、はい、まあ、その人間様の速度に合わせて回答してくれないと人間様が理解できないので、はい、
うん、
そのレベルに落とした回答をもらえるようなアプリケーションが人間としては一番良い、うん、というところで、まあどうなるかなという感じですけど、まあでも方向性としては分かる話だと思うので、まあ、ちょっとなんてあまりにも重たいよね、もうちょっと軽くして何とかしたものを欲しいんだけど、重くしたことによって性能が出たんで、それを軽くするにはどうするのっていうところで重くしたデータを、に教えてもらう、うん
うんうん、
というのはまあまあ分かる話なので、はい、いいんじゃないかなという感じです。
そうですね、なので、PC の業界でいうとこの CPU のランクみたいな感じで、 CPU の最高ハイエンドモデル、ミドルエンドモデル、ローエンドモデルってあると思うんですけど、ミドルエンドとローエンドっていうのはハイエンドのアーキテクチャができた上で、じゃあそれをミドルエンド、ローエンドにするにはどうするかっていう開発手法ですよね、あっちは。
ああそうですね、はい、うん
うん、と同じような流れを踏襲してるのかなっていう感じですよね。
そうですね、確かにそう言われればそうか、うん、なんでやっぱりがっつりフルスペックを出すときにはがっつり重たいものを動かして、まあそこから上積みを抽出して、うん、震度はないけど、軽くて使いやすいものを一時放出する、うんうん、まあ確かにそう言われてみると成功法だなという感じはしますね、はい、
そうですね、まあそういうのがそういうなんだろうな、開発プロセス文化みたいなものすらこの短期間で生まれつつあるのが恐ろしいところくらいですかね。
そうですね、う
ん、半導体の今の言った歴史なんて10年くらいかけて出来上がってきたものだと思うんですけど、うん、数ヶ月で出来上がってきてるんで、
うん、まあまあ需要があるし供給があるしみんな飛びついたっていうところで、まあ、そうですね、
軽量化のところでマイクロソフトが出してきたのが面白いっていう話をしたんですけど、少し背景として、はい、Azure クラウド、マイクロソフトがやってるクラウドサービス Azure っていうところで OpenAI サービスのが立ち上がるようになってるんですけれども、あれを、展開する上でですね、かなりマイクロソフトは赤字というか出血している状態になってますと。何かというとですね、オープン AI のマネタイズモデルがその利用するトークン数、アクセスする時のトークン数で課金する重量課金制だったっていうところで、インフラとしては、まあ、ある程度決められたリソースをみんなで、共通で API を投げるので、サーバー側のオープン AI が持ってるサーバー側の、処理限界に応じて、まあ、レスポンスが悪くなったりするけど、まあ、我慢してねっていう世界でしたというのに対して、マイクロソフトの Azure でやってるやり方っていうのは、その、クラウドリソースの一つとして OpenAI サービスを立ち上げるので、ユーザーごと利用者ごとに OpenAI のモデルがデプロイされるみたいな状態になるんですよ。ということは、うん、Azure の中で、この大規模言語モデルがですね、いろんなユーザーのいろんな会社の中でボーと生まれまくってるっていうのが現状で、それに対して OpenAI の重量課金制をそのまま踏襲して利用者の促進を促してるもんだから、サーバー費っていうのが全部マイクロソフト持ちなんですよね今、
うん、
でこの大規模言語モデルを動かせるサーバーを、ホイホイ置くっていうこと自体が非常に高価なはずで、大規模言語モデルの GPT-3.5 を動かすためには多分メモリは少なくとも 128GB くらいいるので、そんなサーバーをホイホイいろんな会社のいろんなユーザーの分立ち上げてたらマイクロソフト生きていけないはずなんですけど、今のところユーザーには請求してないので
、はい、
まあこれは急ぎなんとかせんといけんっていうのがマイクロソフトの中にあり、まあ差し替えとして5.1 とか同じレベルのものできますよっていうのを早く出してユーザーにはちょっと置き換えを推奨していきたいんだろうなというのはあります。
まあなるほどね。いやまあそれは分かる話ですし、マイクロソフト体力あってよかったなという感じですね
そうですね、
うん、それ波の会社だったら破産してて一山崩れてたところですねというところですね。
そうですね、はい、なんかマイクロソフトがもうなんかクラウドを席巻しそうとかいろいろ言ってるけど、その裏ではすごい大規模な投資があってかなりチャレンジングとかリスクを背負った経営層判断のもとできてるっていうのは理解しておいた方がいいかなと。マイクロソフトがあれだけのことできてるっていう表面だけを捕まえてるとなかなか見えてこないですけど、
うん、はい、そうですね、
すごいことやってます、うん、はい、という感じで、はい、5.1 についても以上です。
はい、
では今日最後ですね、3点目、マイクロソフト新しい OS セキュリティ技術 Win32 アップアイソレーションを発表ということで、窓の森の記事です。もう最近 AI 含めてマイクロソフトばっかりのニュースで申し訳ないんですけど、米マイクロソフトは6月14日 Win32 アップアイソレーションを発表した。 Win32 アプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃から Windows クライアントを保護する新しいセキュリティ技術だ。未知の脆弱性やパッチが適用されていない脆弱性を悪用したセキュリティ攻撃はここ数年でその頻度と影響を増している。そこで同社は信頼できないアプリ、疑わしいアプリをブロックするスマートアプリ制御を導入し攻撃面の減少に努めている。しかしこうした手法は人気アプリのゼロデイ脆弱性をついた攻撃などに対しては無力だ。そこで被害を最小限に抑えるための別のアプローチが必要となる。Win32 アップアイソレーションの基本的なコンセプトはアプリをできるだけ低い権限で動作させること。 Win32 アプリは自由度が高く誤解を恐れずに言えばやりたい放題だが、それをアップコンテイナーと呼ばれるサンドボックス機構に閉じ込めシステムからの隔離を図る。こうすることで万が一アプリが乗っ取られてもシステムやその他の領域が守られるというわけだ。アップコンテイナーはストアアプリやマイクロソフトエージェントで採用されており、すでに実績もある。既存の Win32 アプリをパッケージングする MSIX パッケージングツールを活用すれば比較的容易に対応できるのも魅力だ。しかし一方でアプリの権限が低いとファイルシステムやトースト通知、タスクトレイ、プリンターといったリソースへのアクセスまで制限されてしまう。これでは機能性、操作性が著しく低下しアプリは使い物にならない。そこで第2弾としてアプリを実際に動かし、それが利用しているリソースを調査してそのリソースにだけアクセスを許可する仕組みが必要となる。これを開発者が手動で行うのは負担となるが、アプリケーションキャパビリティプロファイラーと呼ばれるツールを利用すれば自動化できる。つまり Win32 アップアイソレーションであればアプリ開発者に大きな負担を強いることなくエンドユーザーをゼロデイ脆弱性から守ることができるわけだ。エンドユーザーにとってもやりたい放題な Win32 アプリをコントロールし、使わせたくないリソースへのアクセスを拒否できる点は安心感につながるだろう。Win32 アップアイソレーションは OS 標準のセキュリティ機能となるべく設計されており、アクセスを許可したリソースは OS のプライバシー設定で確認したり、後から変更ができる。不審なアプリを侵入する際にスマートアプリ制御と、万が一導入済みのアプリが攻撃を受けた際の被害を最小限にする Win32 アップアイソレーションを組み合わせればより大きな相乗効果が見込めるということで、新たなレイヤーでの Windows アプリセキュリティソリューションですと。で、まあめちゃくちゃ新しいことを言ってるかというと全然そうでもなくて、 Android OS とかスマートフォン OS の中では各アプリごとに最小権限の有効化っていうのを非常に厳格に求める仕掛けがすでに行われており、まあ、その概念が Windows にも入ってきたというだけといえばだけです。ただ一番のポイントは既存のアプリを含めて、柔軟に対応できうるというところがポイントで、まあ、こういうゼロデイ脆弱性とかを受ける、まあ、アタックの対象になるアプリはすべからくレガシーであるというところが課題なので、まあ、そこに対する打ち手が明確に取られているところは非常に魅力的ですと。で、まあ、この文化が進むとですね、 Windows アプリ自体がその Android OS とかと同じような世界観に変わっていくので、まあ先行してスマートフォン業界 のアプリ開発として行われてきたセキュリティ対策っていうのを Windows 側に取り込めるようになって、より Windows がセキュアな OS として代表的になっていける可能性がありますと。実際スマートフォンに対して、スマートフォン端末自身がそのアタックの対象になったとか、そういうニュースはあまり聞かれないので、現状こういった PC 環境よりもスマートフォンの方がセキュリティレベルが高いということを考えみると、まあそれを追っかけようとしているマイクロソフトのこの動きっていうのは非常に良いのかなと思ってます。はい
はい、まあ内容自体は非常に良いかなと思ってます。何ですかね、制限はしたい、制限はしたいけど制限すると使い物にならないっていうところで、実際使うものだけ、最初に許可証を持たせればいいよね。でその判定すらもこのツールを使ったら分かるんで、それを書いてくれれば、Win30 のアプリでもセキュリティ対策ができるよという話、うんうん、なので、まあすごく良いものをお出ししてきたなというところですね。ちょっといろいろ分かってないのが、うん、まず、Win32 以降の何て言うんですか、64ビットのソフトはそもそもこういうことが権限制限されているという認識でいいのかな。
というよりは、Windows の Microsoft Store で配信されるアプリについては、こういうものを、設定したビルドツールでないと公開できないが正しいですかね。
ああ、なるほどね。なのでそこから落としてきたアプリケーションは、うん、そもそも対策が取られていると。
そうですね。うん、
なるほど。まあなので、
64ビットの Windows であっても普通にネットから .msi みたいなファイルを落としてきて実行する場合には一緒です。
うん、なるほど。
対策が必須です。
はい。なので次はそこなんですよね。64ビットであろうと32ビットであろうと、なんていうの、そのパスを通さずに落としてきたものが、うん、結局それを入れたいと思って落としてきているはずなので、うん、入れました、うん、なんかワーディング出たけどよくわかんないけど押してましたっていうのが防げないなというところ、うんうん、でアップデートしてくれてるとまだいいんですけども、まあまああれか、そこまで言うとそこ沼がないからそこがないからあれですけど、うん、そもそももはやなんかこうアップデートされてないアプリケーションとかは、はい、もはやこれの対応とかそういう話の次元ではないので、うん、なんでしょうね、救えるところは救ったけども最終的なところがやっぱり難しいよねという話になっちゃうのかな、うん、というところですね。はい、まあでもこれのパッケージ自体はすごく素晴らしいものなので、はい、良いとは思いますがというところです。で、はい、もう一つ、Android は結構そこら辺の権限がしっかりしているっていう話でしたけど、なんか Android のアプリって結構権限がザクッとしてて、なんだろう、 Twitter のアプリケーションとかでもなんかいろいろと掴むなみたいな印象があったんですけど、最近はそこら辺は改善されているという認識なんですか？
いや、改善されてないです。
ああ、そうなんですね。はい。
うん。おっしゃる通りで、何でもかんでも権限を要求しがち問題は解消されてないですね。
うん、なるほど。
うん。で、Google 側も、もともとのモチベーションが、やっぱり利用者ユーザーの許可なしにあらゆるデータに触らせはいけないよねっていう EU の施策を受けて導入してるので、まあ許可したんだからユーザーの責任じゃんっていう感じで、あんまりそこを是正する気がなさそうに見えますね、
うんうん、まあなるほどね。まあというかそこを結構テコ入れするとかなりコストがかかるとは思うので大変っていうのもあると思いますが、うん、全なんていうんですか、権限を総ざらいして組み込まないといけないので、はい、
そうですね。その辺は、まあ、iOS とかもともとアプリの審査が厳しいところであれば、うん、まあチェックするフェーズがあるんでまだいいんでしょうけどね。
あ、まあね、確かに。あ、そういう意味で Android はそのストアというものが強力なので、あまりストア外から入れるということをしない、うん、というところで、うんうん、 まあある程度救われているというのは確かにそれはそうですね、はい、
うん、そもそもビルドツールも公式の強制されたものでしかできないとかあるんで、うん、
まあマイクロソフトがそれするのはちょっとまあマイクロソフトの歴史からすると難しいかなというところだとは思うので、
そう、うん、介護感性というかまあそういったものを維持しようとするとどうしても厳しい領域が出てくるので、まあ、こういう変換ツールを出してきたっていう世界だと思いますね、
うんうん、なるほどね、まあようやってると思いますわという話ですかね。
そうですね。
ちなみに、うん、Mac ってそういう感じなんですか？使ったことがないのでわからない。
Mac どうなんだろうな。
どうなんですかね。
ちょっとわからないけれども、あれはもうあの Linux 系と一緒でアプリケーション一つ一つに権限設定する仕掛けになっていると思いますね。
ああ、なるほど。なのでインストールするときに権限を確認すればいいという手法なのかな。うん。
はい、まあおそらくです。
おそらく、
はい、知識が Linux ベースだとそうだろうくらいのレベルの推定で喋ってます。はい。
なるほどね。うん、
この話がまあ進む先というか、まあそうなったら面白そうだなっていう世界観で言うと、今、日本の日本企業における IT 部のその PC に入れていいソフトかどうかのハンドリングっていうのは非常にアナログで、厳格にやってるところは IT 部にが許可したツールだけをインストールできます、残りはマイクロソフトオフィスのみですみたいな、まあ、そういった運用をしてるし、そうでないところは、まあ、基本的にフリーのやつとかツールは入れないでね、自己責任になるよやめてねっていう指針だけ発表しつつ厳格なルール化はできてないというか規制はできてないっていうのがまあ現状かなと思ってます。で、この発表を受けて、できることとしてはやろうと思えばこうやったツールで、厳格、隔離化ができるようになっているし、マイクロソフトストアからインストールしたものであれば隔離化ができているのであれば、利用者は社員は自身の PC に何かツールを導入する場合、この対応が起きてできていないツールのインストールは不可ですという制限はかけられますと。多分Windows のユーザーグループポリシーがなんかで制限かけられると思います、これは。で、そうした場合、ユーザーはレガシーなツールを使えなくなる。社員はレガシーなツールを使えなくなるんですけど、レガシーなツールを使い続けること自体が、今回の話のような脆弱性の悪用によるアタックを受けるので、社員はそういうリスクを取ってはならないという明確化ができるのかなと思います。で、一方で、どうしてもやっぱりそういうのを使い倒さないといけないという世界も存在するので、そこについてはまあまず第一歩としてクラウドのシンクライアント側で使ってくださいと、シンクライアント先のリモートクラウド環境っていうのはベースの OS レベルのパッチだったりとか、そのインターフェースに対する脆弱性等々についてはそのクラウド側が責任を持つということになっていて、自社で責任を持つ必要がないので、まあ、IT 部としては責任範囲外のところでの脆弱性をアタックされたというだけの話なので、まあ、ある意味気にしなくていいと。で、クラウドからではやっぱりレガシーすぎて使えないと、ローカルのシリアルコンソールを使いたいんだみたいな話になるとちょっと、まあ、専用機みたいな例外対応が出てくるかもしれないんですけど、まあ、最初の 1,2 のシンクライアント化とこのアプリしか使えませんよという限定化によって、一定レベルのセキュリティの底上げが図れるのかなというのはあるので、もしかしたらそういう対応が常識に変わっていくかもしれないなと思ってます。
はい、まあ良き未来ですねという感じですけど対応してソフトウェアの供給側がやっぱ対応してくれればそういう未来もあるかと思いますけど、マジのマジのレガシーはおそらく専用機になって専用機がはびこっちゃって IT 部大変みたいな感じになりそうだなっていう気もせんでもない、うん、
そうですね、
はい、だからこういう方針を取るにしても結局ソフトウェアがこれに対応してビルドするっていう 工程が必要なわけで、そもそものアプリケーションが対応してない、まあそんなソフトを法人で使うのという話ではあるんだけども、
そうですね、
はい、まあまあ使うなと言って切り捨てるのがそういう意味では一番正しいか、はい、
うん、セキュリティの観点だけで言うと一番正しい、
うん、まあですねという感じはありますけど、いやでもこの装置を動かすにはこのアプリケーションが必要なんだけども、開発した会社が撤退してるんですよとかザラにあったりするので
そう多分ね、うん、一番アタック受けてかつ困るのがライセンスサーバーっす。
あそうですね、確かに
Windows 上で動くライセンスサーバーはくっそレガシーなウェブ技術で立ってることが多くてですね、
はい、
ポートに対してもなんか普通に TCP で直接アクセスしてねくらいの非暗号化通信が常識的に行われててなんかネットワーク上のフローティングライセンスが一番ハックされがちっていうあのレガシー問題を度減化せんといけんのですけど、
どうなのって感じですね。まあそこら辺もでもなんか新しい会社だったらいろいろなんて言うんですか、あのちゃんとした会社のサービスを使ってて、
うんうん、
物理機使ったり何やりかんやりしてるとは思うんですけど、
そうなんですよ、
まあ古いソフトほどそういうのは対応できないまま放置されているので、まあ
そうですね、
なかなか頭が痛いですね、はい、
頭痛いけどそうだよな。でも Windows 7とかのサポートが切れたらものすごい頑張って投資して PC 置き換えとかやるわけじゃないですか。
あまあね、うん、
うん、それがまあソフトの世界でもそういうことが常識に変わってきたよということで、なんかみんな頑張って理解するしかないような気もしてきましたけどね
まあ変わってきましたよって、何年前から変わってるんですかっていい加減認識してくださいっていうレベルの話だとは思いますけどまあ確かに、うん、なんだろうね、 OS は変えたら変わりましょうって言って頑張ったんだけど、なんで個々のアプリケーションレベルでそういうことをしないのか、うん、
うん、まあ費用対効果みたいな話をするんだろうけど、
まあそうですね、 OS ごと入れ替えるって結局なんて言うんだろう、作業用の PC ごと入れ替えるって話になるんで、それやったらまあその PC 範囲で止まりますけど、得てしてさっき言ってた動かないソフトって装置についてるものなので、うん、はいはいはい、そもそも入れ替えとかがないですよね、うん、
まあそうだね、入れ替え先っていうのはもう代替案がなくて新しくシステムの再構築みたいな選択肢しかないっていうのは正直あるでしょうね。
まあそうですね、うん、
そこでより良い選択肢とか選べればいいんでしょうけど、まあ得てしてそういうのが残ってるのはあの会社から見るともう撤退事業で最後の金稼ぎをやってる事業だったりすることが多いから投資そこに割くのはないでしょうって判断がね起きちゃいます
よね。まあそうですね、今更財布つけられないですもんね、うん、
そうですね、まあそうするとまあ金稼げるのまあここまでだって思う方が正しいのか、
うん、まあまあまあまあまあ、レガシーすぎるソフトはそうですけど、話を戻すとこの、はい、あの Win32 アップアイソレーション自体はこれが、標準になれば今後そういう話がなくなってくると思うので、うん、はい、
そうだね、
とてもいいんじゃないでしょうかという、うん、ところに着地できますね。そうだね、はい、
そうだね、ビルド済みバイナリーを取り込めるとかいうなんかそういう仕掛けまでできると最高っすね。
うん、それはどういう話ですか。
でもできるのかな。私はこの今回の話でその変換ツールっていうのが実際に .exe ファイルをビルドするときにツールを導入すればこれに対応したツールに変換できますよってことかと思ってたんですけど、
うん、
なんか文章的には既存の Win32 アプリをパッケージングするツールがあるって言ってるからバイナリさえ手に入れば誰でもこれ対応ができるかも。
なるほど。で、ゼロデイ攻撃される前に、パッケージングというかこいつで通しておけばその後ゼロデイ攻撃が発生しても、うん、今まで使ってた、そのアクセス権限じゃないところから権限出してるけど大丈夫って言ってくれるっていうこと。
ああそうそうそう、
うん、
レガシーなやつを使い続けなきゃいけないっていう事情があって変えられないけどこのツールを通せば一旦その影響範囲はこの範囲って抑えられるっていう。
はいはいはい、まあ確かに ああ、それができるんだったらかなりいいですね。
レガシーとかだとなんか UART じゃないけど RS232C 通信とかしか使ってないレガシーアプリとか結構あると思うんですけど、コンポート利用みたいな、
はいはいはい、
そこにしか権限渡されてなかったら結構セキュアになる気がするな。
ああ確かに、そう考えると結構影響が出る範囲が広いですね、
うんうん、はい、ということでちょっと注目の技術なので知っておいた方がいいかなと思いました。
はい、
じゃあ今日はこんなとこですかね。
はい、本日の内容は小ノートにまとめていますのでご確認ください。レカログではご意見ご感想やこんなことを話をした予防もお待ちしています。メールアドレスはレカログアットマーク gmail.com になります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組はポッドキャスト、スポティファイ、YouTube で聞くことができます。ぜひそちらでもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。